お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。さあ、ではバイブルトークです。いつもの聖書遊覧バス、今日は旧約聖書創世記の30章へ進みます。ヤコブは望みの結婚を果たしましたが、今度は遊牧民には欠かせない子孫繁栄をめぐる確執が繰り広げられていきます。東京ヨドバシ教会の主任牧師峰野達弘先生がお話しくださいます。
皆さんご機嫌いかがですか。愛する皆さんとともにこうして聖書の旅を続けてまいりましたが、今日は創世記の30章に進んでみたいと思います。この前の29章では、あのヤコブが結婚をした、そのいきさつについていろいろお話をいたしました。大変、興味深い出来事だったと思いますね。イスラエルの国では、その昔、このようなやりとりが結婚において、なされたということの、そういう私たちは独特な習慣、風習、そんなものに触れることができました。しかしながら、30章はさらに今日の私たちから見ますと、特に日本人であります私たちから見ると、困惑するような出来事がそこに展開されます。それはですね、このヤコブが結婚をいたしました、ラバンの娘であるレアとラケル、レアはお姉さんで、ラケルは妹さんでしたね。結局かくして二人の妻を持つことになったわけですが、二人の妻、奥さんたちの間に絶えずそこに確執が生まれます。ヤコブには12人の子供が結局このレアとラケル、そしてちなみにですね、後で申し上げますけれども、レアとラケルにはそれぞれこの奴隷がいました。女奴隷がいました。このレアにはジルパという女奴隷がおりました。これはお父さんが結婚したときに娘レアのために召使いとして与えたものでした。そしてまたラケルについては、同じようにお父さんのラバンがですね、ラケルが結婚したときにビルハというこの女奴隷をそこで召使いに与えたんです。その女性をも含めて、実は子供を設けるということに関して、このヤコブの二人の妻たちが争って、そしてですね、ヤコブに十人の子供をもたらすということになるんです。ちょっとそのことを、短い時間の中ではありますけれども、私はご紹介していきたいと思うんです。そこでですね、この結婚しましたが、なんとこのラケルの方はですね、妹の方は子供が生まれなかったんです。しかしながら、このイスラエルにおいては、その当時、このどうしてもですね、家を継ぐということのためには、この 子供がそこで、生まれることが大事だったわけです。これはどこの国でもある面では同じですね。しかしながら、そればかりではなくて、遊牧民でありましたこのイスラエルの民たちにとりましては、どうしてもですね、このたくさんの子供を産まないと子供たちが次々に病気で死んでいったりする、あるいは旅を続けているうちにですね、このいろんな危険に遭遇して命を絶つようなことが大人でさえあるわけですから、小さな子供たちには起こりうるわけですから、たくさんの子供を設けていませんと子孫が絶えていってしまう。しかもこの男性社会でしたから、男性中心の社会でしたから、家を継ぐのは男性であるとともに、とにかくそこに男性が必要とされていたわけです。のみならず、当然のことながら遊牧民でありますから自然との戦いがありますとき、この女と子供、親は年を老いたものを守るのは屈強な男性たちです。ましてやそこでは旅の途上、いろんな国々を通過しなければならない、いろんな他の種族民族とそこで出くわして、そこに争い事が生じる、つまりそこには戦争が起こるわけです。その時に戦うためにはどうしても男性が必要なわけです。そうしたために男性というものがそこに、耐えてはならないわけです。そういうこともあってですね、子供をたくさん産む女性というものが喜ばれ、しかも男性を産むそういう女性が尊ばれるというような習慣がそこにはできていきました。ところがですね、この美しい、この素敵なヤコブの心を奪ったラケルではありますけれども、このラケルは子供が生まれなかったんですね。そうしますと、妹にこの夫を取られたお姉さんのレアはですね、心よくないわけです。悲しいんです。そして妹が羨ましくもあれば妬ましくも憎たわしくもあるわけです。ところがその子供が生まれないということなので、ある面で自分の方が子供が与えられたら、夫は自分に、ヤコブは自分にこの愛を向け自分の中に戻ってきてくれるだろうと、こう思ってラケルをこの何て言いましょうか、子供が生まれないことを良いことにしてですね、そのラケルを静けるためにですね、何とかして子供を設けたいとレアは思ったんです。そうしますと、レアはですね、その願いの通り子供が与えられるんです。私のところに来て、そして私と共に生活するならば、あなたはこの子孫を得ることができますというわけですね。そこでこの最初に生まれました子供がなんと男の子で、これは苦しみの中で主が顧みてくださったということから、このヘブル語ではですね、そういう語彙を持つところの名前であるルベンという名前がそこでつきました。また1年経ちましてもラケルの方には子供が生まれません。その間、またお姉さんのレアの方には2番目の子供が生まれました。なんとその子はまた男の子でした。神様は自分のことを疎んぜられず、そして、自分に勝ち起こっていたところの妹ではなくて、私の方の叫びに耳を傾けてくださったということでですね、この耳を貸してくださった、自分に対してこのそうした叫びを聞いて子供をくださったということから、そういう語義を持つシメオンという名前をつけました。何か名前をつけるにもそういうような いきさつを反映するような名前が付けられていったんですね。これまたイスラエルでよくあることなんですが、その出来事をそこでいつまでも記念するために、その出来事から取られた名前を子供に付けたということが命名の由来にはよくあるわけですね。ところがまたもやその次の年もレアはこの子供を産みましてね、そしてですね、このレビという子供を男の候補にまた設けました。またその次もなんと子供が4人も与えられる男の子ですから、思わず主を褒めたたえました。主を褒めたたえるということの意味がこのユダというこの名前の語義ですけども、そこでこのユダという男の子の名が伏せられたわけですね。まあ、このようにして4人も与えられたんです。少なからず毎年1人であってもこの4年ですね。その間このラケルの方には子供が与えられなかったんです。そこでですね、それを見続けてきたところのラケルがそこで悲しみ、またお姉さんを羨みですね、そしてさらに妬ましく思うようになって、何とかしてこのヤコブの心を自分にこの引きつけておくために、そして大事な子孫を残す働きを自分もそこでもって果たさなければ、私の流し垂れると言いましょうかね、私が結婚した意味がないと、お神様憐れんでくださいと、そうじゃなければ私は死にますと言ってですね、神様の前にこの叫び求めて、このですね、ラケルは神のこの何て言いましょうか、お帰り身をいただいて、そしてですね、このラケルの提案を受け入れるように神様はなさるんですね。私は死にます、どうして私には子供が生まれないんですかと食い下がられたヤコブはね、本当に困って、それは私の責任じゃない、それは私がそうしようたってできないんだと、それは神の責任だというわけですから、バラケルは今申しましたように神に祈って、そしてですね、このラケルに与えられていたところの女奴隷であります、召使いでありますビルハをですね、自分の代わりに夫ヤコブに与えるんです。まあ、私たち日本の習慣から言いますと、そういうことは全く風俗習慣から言うとちょっと理解のできにくいですけども、このイスラエルの当時はそういうことも許されていたようですね。そこでですね、ビルハがこのヤコブの元に行きますと、そうしますと男の子が生まれるんです。これは神様が正しい裁きをして、このようにして自分たちにこうくれたと言ってですね、ラケルがそれを喜び名前を付けたのがダン。ところがそのビルハがまた貢献をしましてね、ヤコブに2番目の男の子を産むんですね。そしてその争いをして勝ったということからですね、ナフタリというそういう名前がつくんですが、ナフタリが生まれるんですね。まあ、こきしてヤコブにはすでに6人の子供がこの与えられたことになるわけなんですね。今度はですね、その頃ともなるとレアの方がなかなか子供を今度はもはや産むことができなくなっていたんです。この妹のラケルにそのように神様が許されたならば、どうか私にもそうさせてくださいと、まあ、いうことになりましてですね、そしてなんとこのレアは自分の女奴隷でありますとこのジルパは身ごもって男の子を産むんです。そうしますとね、このレアは喜んで、なんと幸運なことだろうと言うんで、幸運ということからガドという名前をつけます。そしてですね、さらにその次の年、またヤコブにとっては8番目の子供ですけども、それがこのレアの召使い を通して、レアに与えられるんですね。なんて幸せなんだろうということでね、そのなんて幸せかということから、アシュルという名前をつけます。ですね。まあ、こんな風にして、二人は、この争うようにして、競うようにして、ヤコブに子孫を残していくんです。この、レアの長男ルベンが大きくなってきまして、野原で恋なつびを見つけてですね、お母さんのところへ持っていくんです。そうしますとですね、それを見たこのおばさんのラケルはですね、レアに、このですね、お姉さんのレアにですね、ラケルはあなたの子供が取ってきた子犬遊びを私にくださいと、こういうふうに言うんです。そうしますとね、レアはね、何ということを言うんですかと、あなたは私の夫を取っておきながら、また息子が取ってきた子犬遊びをも取ろうとするのですかと、まあこういうふうに言ってですね、そこで小競り合いをするわけです。まあそこでですね、このラケルは悲しみのうちにですね、このそこで、このことの中で、一歩を引こうとするんですけどですね、一つの提案するんです。それならば、レアよ、その恋なすびの代わりに、この夫のそのヤコブを今夜はあなたの方に貸しますから。ですから、そのことの家に恋なすびを私にくださいと。こう言うとですね、そうするとですね、あっさりまあ、そこでの話はまとまりまして、レアは、それならばっていうんで、この、恋の遊びに勝る、ヤコブと共にする、一夜を過ごせるのですから、それで、恋の遊びを、息子の恋の遊びを、ラケルにあげます。ところが、その晩、ヤコブとの間に、この、レアは、子供を、この、設けて、長い間自分は子供を産めなくなっておりましたが、再び子供が与えられて、そしてその素晴らしい報酬をそこで得ることができるわけです。ですからその報酬ということからイッサカルという名前を付けました。そうすると、ヤコブとの間でさらにですね、彼女の交わりが続いて、その次の年もレアの方からですね、また男の子が生まれましてですね、そしてこのなんと10番目のその子供が生まれるんですね。それがこのこれがですね、ゼブルンというですね、ゼブルンというこのそういう名前になるわけですね。まあ私も話しているうちに頭の中が混線してしまう、ごちゃごちゃになってしまうほどのこの二人の間のやりとりです。かくして、このヤコブは10人の子供、男の子をこの二人のこういうやりとりを通しながら与えられるんですが、そうしますと悲しんだのはまたラケルですね。そのラケルが非常なそこでもって悲しみを覚えるわけですけども、しかしながら、その神様はラケルにですね、またその願いを聞いて、そしてもう一人の子供を与えてくれまして、そしてですね、このその子の名前がヨセフ、先ほど申しましたが、ヨセフというふうになるわけです。まあ、一気にここまでお話ししましたが、大変なことですね。こういうふうに見ていきますと、女性の確執と言いましょうかね、嫉妬、妬みっていうのは大変なもんですね、失礼ながら。世の東西を問わす昔も。まあ、そういう中で男性はどうかというと、外では男性は力があり、対外的には力がありますけども、家の中では、この女性は、男性は女性に弱いと言いますが、本当にこの役場は弱さ丸出しですね。 まあそれぞれの二人の妻の間をですね、行ったり来たり行ったり来たり、そしてその要請に応えなければなりませんから、まあ一生懸命二人のその女性の気をなだめ、そしてその争いをなんとか収めて両方丸く収めるようにって、まあそういうふうにしながら、まあ渡り歩くがごとくにしながら、まあ優柔不断にですね、このヤコブはこの何年間かをまあこの過ごしていくんですね。まあかれこれ本当にですね、その期間はその10年20年とこう続いたんだろうと思うんですけども、まあそういう歳月をそういうふうにして過ごすのでありました。このようにして最後にですね、ラケルにはだいぶ間が空いて、もう一人の男の子が与えられて、そしてその名もベニヤミンと言いますけれども、これが12番目です。その時に難産で重いこの産をしなければならなかったことが原因でですね、ラケルはこの地上を離れていくわけですけども、まあとにかくこの二人を通しながらイスラエルの十二部族と言われるその十二ですね、その十二の部族が実はこのことを通して誕生するんです。人間のそういうような確執や人間のそういうようないろんな忌まわしい出来事、そしてそれは誠に人間の愚かな仕草に見えることを通しても、神様はこのイスラエルという神のやがてこの選びの民と呼ばれる民族が誕生していくことが世に、神はそれをお必要となさってですね、そしてその十二族を通して全世界に天地万物の創造主である神を知らしめる使命を与えるべく、このようにして神様は、なんと歴史支配をする神はイスラエル十二部族をそこで、この備えておいでだったんですね。まあなんという人間の思いを超えた神様の深いご愛在と言わざるを得ませんけれども、まあ、そういう中で今日私たちはこの聖書ユーランバスの旅、なんかそのことガタガタ道をですね、この揺られながら振り落とされそうな感じでですね、この見てきましたが、しかし実に興味深いやり取りでしたね。このその当時のイスラエルにおいては、そういう特殊な情勢の事情の中で、この一夫多妻が許されていたんですね。しかしながら他の人と妻となっているものをこの迎えることはできませんでした。しかしながらこの独身の女性はしかるべくそうした人々の公認するところによってですね、このようにして子孫を設けていくことのためにどうしても男性がまた必要であったために、そして民族をそこにこのとどめいくためにですね、こういうような特殊な結婚制度が許されていたということも、こうちょっと私たちにとっては理解しがたいように見えますけれども、しかし理解することができるのではないかと思いますね。まあ今日そんなことで今日のお話を終えたいと思います。ではまた来週、ごきげんよう、さようなら。
過ぎにし昔を、賛美歌88番でした。人々の勝手な行動にもかかわらず、どこまでも祝福しようとされる神様、本当に私たちの助けであり望みですね。お話は東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生でした。さて、来週末は12日土曜日はサボテン日記、アメリカ西南部のアリゾナ州の今をお伝えいたします。そして13日の日曜日は皆様からいただきましたお便りをご紹介するお便り交換の時間となっております。来週のこの時間もどうぞお楽しみください。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjb.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。